チャン、チャカチャカチャカチャン、チャン、チャカチャカチャカチャン。プラーン、テンテケテン、テケテケテン。じゃあ、2018年、チームチムシー&チーム、ミブロ。一人チームミブロ。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
ほぼほぼスープみたいなのも楽しみ
なんかシチューみたいになってるね。こう見たら
どうやって飲んでいいか
分かんない
しかもあれじゃないじゃんね。お手拭きだ。
お手拭きないよ。ない。まあ、
よし、本日は、年度変わりまして2018年の1月、
うん、6日、
うん、
土曜日。
土曜日。
土曜日。うん、場所は
茨城県
の原宿さぬきで。
チームチムシミーティング的な新年会に、下妻のアイドル、鈴木亮人氏をお迎えして4人でお届けいたします。亮人くんがめちゃくちゃテンション低いんですよ。
いやさっきしたばっかだ、
うん、まだね、うん、
いやなんせチムシのグループにミブロ1人そしてこの一番奥にいるようなこのポジション、うん、もうボコボコにされるんじゃないかと言葉の暴力そして体に来る暴力
いやいや俺たちは殴ったと優しいから
。
ちょっと
愛があるから。俺たちの拳には愛があるんだよ。
というわけで
北斗の拳的な
というわけで2018年こういう感じでお送りします。じゃあ曲いく。じゃあ曲いくか。じゃあ
いきますか。
じゃあ長渕剛でトンボ歌うんだよこれ。
おおおおおお
おおおおおおおおおおおおおというわけでね、始まりました。チムシトレイン。
あれ？枝豆だと思ったラムネ入って
る。ラムネが
ラムネなんだ。俺ら、
これすげえよ。これチョコじゃねえのこれ。
マーブルチョコですよ。
あ、マーブルチョコだ。
すいません。状況
大阪のゲット育ちはよ、本当これだから困るんだよ。ゲットだよ。
川崎に言われたくない。状況説明しますと、ただいま、10時半ぐらいですか。
10時半ぐらいです、
うん、
で
11時
です。チームチムシは集合時間が6時半ということで、まあ、2人は5時半ぐらいに来てましたけど、
うん、そうです。
で宿を取りに行って、うん、もう今日泊まりですから、
うん、
そうです。
泊まり
で
明日初詣だから
、うん、明日初詣。
その話はやめとこう。
あ、そう、
本物がいると。
いや全然いいんですよこれ。全然初詣、いや、いいと思うよねえ。何の縁のゆかりもない神社に行ったりする。
神社仏閣経営には厳しい人。
気持ちの問題ですからね、初詣
だ
からね。
俺らは気持ちだけで。
あ、気持ちだけですから。
そう、俺らはもう、バンコクで初詣済まして
きた。それでいいんですよ。気持ちの
お母さん元気だった。
バンコクのお母さん。
なんか、知らない、また知らない人がお母さんだよ。あと、知らない子供に寄り付かれたり。あと、日本人にドバーツ渡る。
それはちょっと後々。で、夕方に、まあ、宿泊地が、あ、違う、初詣の場所が砦だから、
そう。
なんか、讃岐にの、
そう
民泊。
いや、本当はほら、門中のほら、
あ、そうそう。
神社行きたかったんだけどさ。
腕大きいの、それだろ。
あれな、
あれな、
あの、人切り村雨みたいなさ、うん、事件があったから、行けねえだろ。
何やったっけ、なんていう神社やったっけ、
うん、富岡八幡
宮。富岡八幡
宮。これ言ってん大丈夫だ。関係ねえか。
関係ない。石田さん行ってたり。あんまり関係ない。やばいっし
ょ。ノリノリ言った。
すごいなと思った。
石田さんは、多分邪悪なものは石田さんの邪悪なパワーでもっと抑え込む。
いけるよね。人少ないのって書き込みしてあった。そりゃそうだろうかな。
そりゃそうだ
よ。で、まあそっちに行こうっていう話だったけど、まあちょっと事件があったので、ね、うん、
年末に、
そう、俺たち俺なんか、あやつくとさ、もともとあやついてからダメじゃんよ。ちゃんとまっとうなとこでやりていいじゃん。
なんでもいい。な。
まあ、それで、まあ、今回取り上げのさ、ああいう、ブラックバスのエマだとか、
乗っかろう。
もう、ストライクが入ってるね、そこにね。うん、で、読売巨人軍みたいに、ちょっとさ、お祈りして。
あ、チームで。
うん、チームで、ね。
一つ上を目指す。
一つ上の
来年は。
俺たち、野良犬軍団が、どんだけやれっか、てめえら、首洗って待ってろと。
お、ね、で、まあ、僕より先に2人飲んでたから、まあ6時から飲んでるとして、
はいはい、
もうこの人は5時間飲んでます。
お、すごい。
で、僕が、まあ4時間。
はい。
で、行った店がいい感じすぎて、
うん、
取れなかった。
取れなかった。
そう。
なんか、
すんごいいい話いっぱいあったんだよ、
う
ん。
そう。だけどなんかこう、デジオ用にこう、ギュッてスイッチ入れるには、こう、ほら、リョニクも後で来たから。
はいはいはい。
なんか、まあまあ、場所も開いてたし。
うん。でしたね。
本当は、そっから、カラオケボックスに行こうって言ってたんだけど、はい、まあ、カラオケ腰情報でカラオケボックスあったよって言うから、駅前に。
さぬきなんかそんな車両つらさ、カラオケボックスなんかねえんだよ。こんな。
なかった。なかった。
駅地にはよ。ね、こんなところにはよ。茨城県にはよ。茨城県民に怒られ
る。二人、二人。二人いるから、
茨城。ねえんだよ。ねえんだよ。
いや、でも俺の住んでるとこなんか、ほぼ俺殺風景ですよ。
知ってる。
いや、まあまあまあ、
まあ、カラオケボックスあんだけど、まあ、個室の居酒屋さんがあったからそこに入った。
入りました。フィッシングピーポーっていう。フィッシングピーポー。
フィッシングピーポー。
フィッシングピーポー。ウ
オタミ。
ウオタミ。民って英語で何て言うの？
ピーポーの民。
ピーポーでいいの？
わかんない。
キングボックス的な。
神じゃない？
でね、まあまあ、だから、ちょっとよく出るんですよ。いつもより。と同じように。ただ、東京と違って、叫びわめく女子とかもいないから、
うん、
近くの、ね。ちょっとまあ、まっしだとは思うんですけど、うん、まあ、そんな感じで、で、りょうにくんが、遅れて到着し、
やっとこう。
まあ、飲んでないので、劇的に冷静。うん、
実は飲酒運転だけどね、みんなね。
あ、ピーポーだ。
ピーポー。
フィッシュピーポー。
いやいやいや、今、俺ぶっ込んだあれだよ。こう、そこ、いやいやいやいやっていうところじゃねえから
。あ、総理。
今。
ピーポーの話だよ、今。
いやいや、今みんな飲酒運転だから、つったら。
いやいやいやいやいやいやいや。
っていうね。
なんつってたっけ、なんか。
茨城
は大丈夫なんだっけって言ってたよ。
茨城は飲酒運転大丈夫なんだっけ。
ああ、そう、大丈夫じゃねえの、と思って。
そう
だって、上下のやつなんかみんなだって運転してさ、
やばいね、
山小屋くんね。山小屋くんね。俺、朝方行くとみんな山小屋、あの、顔真っ赤にしてさ、やつらがさ、みんな運転してるんだ
よ。山小屋としてもそういうラーメン屋さんね。
あ、いや、茨城の山小屋。
なんか知んないけど、みんな B ボーイなんだよね、今時なんか。
本当ですか？
びっくりしちゃう。
あ、牛久にもある山小屋。
山小屋本
もありますね。
牛久の本店
あるあるある。
牛
久
の、
あ、そうなの、
坂道とか、
ね。そうか。ね、土浦行くと
ってい
う
の。あ、そこ結構好きなんですよ、
ね。山小屋の T シャツをなんとゲットしようとし
てる。あとね、あと20枚ぐらいなんですよ。山小屋の T シャツ。
1枚
ぐらいは切れそうで。
集めるともらえるんでね。うん、
ハイボール。
あ、これ、ビームハイボール。
ビームハイボールを。
じゃあ2
位で。
はい。
ウーロン茶を。
はい、
お願いします。
はい。
はい。めっちゃテンション下がる。
あの子来ると思う。
お前伝わった。レイコ、レイコ、レイコ。
高校生来たよ。
レイコ。
いいじゃないか。なんか可愛い女の子がついてくれてたんだけど。でですね、まあまあ、そんなんで、
はいはい、
ね、年末に撮ろう言うてたんですけど、撮れず、うん、じゃあもう新年その初詣と一緒に撮ろうということで本日至りました。で、チムシデジオ、チムシデジオじゃない、うん、チーブチムシのデジオが、今回で、
うん、3回目。
3回目、
うん、お、もう1回目のクソスーパー、うん、すんごい飛んでた。うん、歯がないから。
あの、スーパーチマチの、ね、
雑音デジオ、ね、うん、で、2回目が大宮で、
うん、青
木
さん、
青木さんの、そう。
そしたら、うん、思いのほか、
青木さんの葬式か。
いやいや、来たわ。いやいや、生きて
る。ラーコーです。
あ、生きてる、生きてる。
ラーコーです。うん、で、まあ、それも、なんか女子の金切り声が入って。うん、でも今回いたらそれで反省して、あの、さっき言ったみたいにカラオケ僕で撮ろうとしたらなかった。ね、まあ、田舎だから。まあ、いいですよね、これ。
まあまあまあ。
やんでほしいけど。
みんな生ってもんね。うん、
これ、形式的には。
なんで小さいのみんな30円とかってするんです
か？マッサージ、タイとか、うん、マッサージと一緒だよ。
30円でしょ、
上が繋がってて。入り口いつでも、う
ん。いやいや、タイのマッサージみんなの横並びだから。
シャーだけ、シャーだけ。シャッ。
ないない。
じゃあ最後。で、はい。はい、来ました。はい。はい。
はい。はい。
それで、まあ。もう散々喋ってきたわけですけども、まあ、その中でじゃあまず、そうですね、いろいろあるけど、いろんな爆弾発表もあるけど、それは、まあ、それは今1回目の最後に発表するとして、まあ、とりあえず土産話、うんうん、島さんが年末に、
はい、
田舎に帰ってまして、
帰省
してまして、帰
省とかです。
田舎って本当だと思うからね。
タイに帰ってまして、帰
省してました。
その言い方がおかしかったの。全然いなかったと思って、
はい。
タイに行くと、どうやら日本人もタイ人も、見分けがつかないらしい。
おみんな一緒。
みんな一緒だね。
そうそう。
そうなんだと思って、その話、島さんから聞いてみてください。
どう、
ね、
めっちゃ今
変な。まずね、俺は、みんなアジアだから、一緒だと。
はいはい。
で、タイに行ってしまえば、まあ、シャイラの人はあれだけど、コリアンとか、
はいはいはい
ね、日本も、
はい、
そこも一緒なんだ、なんか分かんなくなっちゃうんだよ、うん、だけど、俺はそう思ってた、ね、だけど、俺はもうベトナムでも日本人にいきなりシンチャゴとかなんかいきなり今回、ね、あの挨拶されてとか、
はい、
だけど、違う、まあみんなそうなっちゃうんだと、同じなんだなと思ったんだけど、まさかの行きの飛行機、成田から飛行機で行ったの。で、エアアジア乗ったの。そしたら、あの、タイの CA がいて、日本人の CA は1名いますと。
はい。
そしたら、日本人の CA の人が、こう、フライト、バーッとフライトして、あの、リリックスね。
はい。
ああ、するときに、まあまあ、俺はこう、まだ時間あるから、こう、バーッと滑走路してて、椅子倒してますよ。
飛ぶときは椅子戻さんと
かそう、戻さんよ。でまあ、うんうんうん、来たから、あ、もう、あ、飛ぶから戻そうかなって戻したの。いやね、戻したの。戻したの。俺、ね、手荷物を下に押したの。
はいはいはい、
したら手荷物の位置が気に入らなかった
の。あ、う
ん、あ、飛行機だ
った。じゃあ、CA 来たの。いきなり対応なんだよ。バリバリの対応。ね、バリバリの対応。どう見ても CA 日本人なんや。ね、で、俺、え？みたいな。全然対応わかんねえし、どうあーみたいな、お荷物前に入れてくださいみたいな、まだタイに行ってねえよ。
向こうは 聞くんじゃなくて帰ると思ってる、うん、なるほど、この人帰るんだ
な、うん、ね、まあそれよね、
うん、はい、まず一つ、
うん、あるね、
俺まだ、俺もまだ成田なのに、うん、もう
ちょっと
タイランド、
タイランド、
もうあ、これもタイ、あ、ね、タイアジアの、ね、エアアジアのおもてなしかな。
おもてなしなんだ。
あるあるある
ある
あるある。
で、まあまあ、で、バンコク、ね、3日間いて。
はい。
で、バンコクでも、まあまあ、普通にこう、まあ、いろいろこう、やっぱ、タイ語でも、日本人がこう来んの
と。はいはいはい。
そんなのはもういいのよ。マイペンライ。ね、はい。ノープロブ
ノープロブ、
ね、タイ語、ね、
はい。
タイ語で言うと、はい、マイペンライ。で、帰り、帰るのよ。帰り、一番最終日。島俺行った。島に4日間行って。
はいはい。
バンコクから3時間半バス乗って、
はい、
船も30分乗って、島行くんだ。で、もう満喫して、もう帰りたくねえな、みたいな。気分落ちてんだよ。
うん、
すんげえ落ちてんだよ。
うん、
で、明日から仕事だと。ね。
ギリギリまで遊ん
だよね。もうギリギリまで遊んだ
よ。年越ししてんだもんね。
年越ししてん。
花
火だから。あ、でも、あ、こっちはさ、もう去年もう年4回タイ行ってさ、
うん、
もうその島も3回行ってんだよ。年々行ってんで、いろいろこう思い出もあるしさ、いろいろあってさ、でバスターミナルで、島のバスターミナルが、あ、島で船渡って、またそこからバス乗って
帰
る
んだよ。3時間、
3時間。ね、でバスターミナルがあるんです
よ、はいはい、
でトイレがあるんですよ、
トイレ、
うん、でトイレっていうのは大体向こう人必ずお金払うんだよ、でタイムもそう、タイも一緒、
うん、
タイも5バーツ払う、5バーツって15円ぐらいね、値段すると15円とかそんなもんだよ、13円から5円、ね、でトイレ行く前におばちゃんがいたりとかするから、そこに5バーツコイン置くのよ、
ゴバーツコインなの、
コイン
な
のね、置くんだよ、で俺ももうそのバスタブル今年3回行ってるから
慣れてる、
まあまあ置きますよ、
うん、
でおばちゃんいない時は置くんだよ、
その、うん、
で切ったね、取れだけどさ、しょんべんしてさ、ボーツ作んだよ、でフラフラーってさ、みたいな、ボケボケって話したら、今日本人の人も、まあ、帰る時ってさ、大体日本人って同じじゃん、仕事のスケジュールみたいな、あっちは俺は日本人で分かんないよ、
うんうんうん、
あ、日本人の人、おいさしたらトイレ行きますよ、この時俺にドバーツ置いていったの俺は日本人だって
分かってる、ね、まあ、残念、トイレで番人だと思われて
俺にドバーツ渡すんだ、
トイレの番人
だ、俺もし、もう俺もさ、そこで日本語で返すの悔しいから、さらに向かって指差してみたいな
同じバス乗って帰っていくん
でしょ、俺乗ってく
ん、俺で帰り同じバスだったんだ俺バスターミナルのエカマイってとこ、
はいはい、
バスターミナル3時間半だ、
はいはい、
そこまで日本人ってことを隠してたよ俺は大臣のまま
で優しい、
優しい、
思い出だからね、
思い出しょうがないな、
お父さん大臣トイレに行くと大臣の人が待ってて5バス渡すんだよ
お俺日本人だぞみたいな
日本人だと思う
もうね、まあちょっとなんかショックなんだけど、でもまあわかんねえんだなみたいな、しょうがねえなみたいな、でも大体ね、俺はでも本当に何回も言うけど日本人だってわかるんだよ、向こうはね、わかるんだ。俺はわかるんだよ、
うん。
だけど向こうは俺のことを日本人でわかってくれないんだよ。タイ語っていうか、片言なの、コトリップみたいな、指差し会話帳みたいな。ああいうので、覚えたてのタイ語、うん、もしくは英語で俺に話しかけてくれるんだよ。
それ
日本語一切ねえんだよ。
相手何の人なの？話しかけてく
れ
るの？旅の人、向こうも。
だから日本人はさ、英語とか、
あ、でもなんで日本人とか仕事で話しかけてくるの？
え？
現地の人だと思って
。思ってんじゃねえの？だから。そこに俺がいるから。 ほんで、なんか知んねえけど、タイ人が俺日本語で喋ってるから。
気使って。
なんか知んねえけど、お土産とかさ、市場とかでさ、安いよ。
やばいな。
残念だ。
残念だ。
全然、本人だけだったでしょ。福島さんだけの話なのに、なんか向こう行ったらなんか日本人、外人ごったまぜっていう話でスタートするもんだから、見分けつかないんだねって言ったら、個人だ。個人の話だ。だってさ、福島さん仕事で現場に行く仕事の人だけど、クレーム入ってるから、現場の主が、何外国人入れてんだ
よ。クレーマーの話
です。それ違う、それ違うんだよ。詳しく言うと、メンテナンス、お客さんの、住んでるお客さんの家。お客さんの家。
なるほど。
で、それが超クレーマーだった。クレーマーなの、今多いんだよ。ね。その時ね、俺またその時にさ、メキシコにいたんだよ。でメキシコに、この時もね、長かったよ。2週間ぐらいいて。
めっちゃ行ってたの。
ガングロみたいな。だから、だけど、ま、俺は帰ってきたら、やっぱり体もなまってるし、現実に戻るために、あえて仕事バチンと入れて、ずっとやりたくねえけど、
まあ、お金も
一回こう、
あれしな感じ、
ね、もう社会の、もう一回ね、そんな真面目じゃねえくせに、なんかそういうところなんかこう、スイッチ入れたがりだ、感じで、メンテナンスみたいな仕事入ってから、じゃあ行きますよ、これ。ちょうどいいリハビリですよ。ほ、うんで、そしたら、行ったらさ、行った時に、当日に、いやちょっと、お客さんのところ、めちゃめちゃクレーマーで、やばいんすよ。あでも俺はさ、もう、
長いからね、
もう
仕事。
もう、メキシコ、もう、南の方行って、カリブ海の海と風にね、なったから、ああ、全然 OK!
心が広くなってた。
パイレーツ、
あ、ミンマート行った
よ、
行った。行った。うん、行った。ね、翌日もさ、あの、同僚の結婚式だったし、もう、余興でギターも弾かなきゃいけないから、あもう、余裕だみたいな感じで行って、行ったら、まずすんごい金まで、まあ言ったらもう俺のこと部屋に入れてくんねえんだよ、まず。もう入れてくんない。たら怒号が聞こえんだよ、部屋の向こうで。ああ、ふざけんじゃねえよ。で、俺は流暢な、俺日本人だ
よ。確認
で。一応日本人だよ。
日本人
、ね、で、一応、まあ、事情聞いたからメーカーから。仮のものでつけますと、
はい、
でそれを説明してください。ああいいよいいよ、ああ俺やっとくから大丈夫、安心しろよ、番頭がいるからさ、番頭がいて心配そうにしてから、いいよ俺やっとくから、でお客さんに俺ね、こういうもんでちょっとあの仮のものでやっときますよつって、それでもよろしいですか。その前にも俺がその説明するまで1時間ぐらいでやりとりがあったの。だけどそこまでこぎつけて入れました、仮でもつけました、あじゃあこれでよろしいですか、じゃあ帰りますって帰った。で俺まだ OK もらってないから、マンションの下で待ってた、そしたら番頭がなくて、福島さんすいません、とりあえず謝ってくんないですかって言われて、えなんでって、いやなんかお客さんがとか言って、いや俺悪いことしてない、謝らないよってなんでだよ、いやでもしたら事情わからないけど、とりあえず帰ったってそのまましのいじゃんよ、クレーマーなんだろって、俺が行ったってどうせまたねフィニアからそれで怒るだけだから、帰ったってうまく押さえるで、何でしかして俺のところ仕事場の後輩が行きましたと、
はい、現
場
に、はい、
また違うねクレームで、
はい、
そしたら福島さんはどうやろ、外人だと思われてるんですよ。外人、俺がこんだけクレーム出したのに、なんで最後の最後で外人が来んだよみたいな、舐めてるのか、それが気に入らなかったみたいですよみたいな。
日本語が流暢な外人
仕事はできんだけど、
仕事
そんな問題じゃない。
その俺の後輩さ、川西って言うんだけど、え、川西、お前俺が日本語喋ってたのちゃんと言ってたかって言ったら、いや、なんかね、絶対外人に間違えられてましたよ。外人ですよ。差別用語だよな、外人ってな。外人ってダメなんで言っちゃう。
かなり流暢だよ。ペラペラ。この中で一番流暢に喋る。
ペラペラ。びっくりした。外人何出てきたの？いや、その時すん、今よりも真っ黒だったの。
あ、
だけど別にヘラヘラしてないんだよ。
むしろクレーマーですからね。
ちゃんとしてるね。なんかね、言いがかりしてくる。言いがかりが外人連れてくんじゃねえよみたいなさ。ひどいよ。これね、横浜みなとみらいタワーマンションだよ。
ああ。
百姓どもがよ。ふざけんじゃねえよ。稼ぎはいいのか死んねえけどな。でも大したことないよ、6階ぐらいだから。
ああ、
そんな。タワーマンション6階だろ、大したことない。うん、大したことない。みんな一緒だから、作り。作り一緒だから。
まあそんなんだ。
そう、そんなね。まあ、言われちゃう運命なんだなっていうかさ。だってさ、チムシとかだって、子供の時とかさ、何も知らないで言われちゃうタイプだね。
え、
そんなことない。普通にしてるのにさ、何やってんだお前みたいな言われるタイプじゃない。
おいおい、すごい可愛がられた。うん。白黒捨てられた。
あれ？え、そうなの？いやだってさ、
可愛い顔してんじゃん。
いやいやいや、あんまりしてないの。
頭良かったりする
。え、
頭、
あ、頭悪いんだね。じゃ
だけどなんかしてると思われたからかもしんない。だから同級生がそういうことを言ったことはある。うん、
だから疑われちゃったりとかさ。
だから顔偏差値が低いから、
だからだから
そんなわけないって同級生にクレームを入れられ
た。給食袋から、
そこまではいかない
。給食費がなくなったらお前のせい。
そこまではいかない。
お前やりそうだ。ちょっとギスだ。
そうだった場所が多かったから。そういう。
そう
だった
場所が、そういう給食がなくなるようなことが多いんだ。こっちだったから、あんま僕までは来なかった。もっとリアリティのあるやつでいた。ただ僕がだからその勉強ができた方だったのに対して女子がすげえ気に食わないのか文句は言われて、
女子
が受け入れたくなかったんだ。
女子が、え、小学校の時とかだろ？
小中
で女子が受け入れなかったの？
うん、とにかく顔を見たらバカにしか見えないから。
あ、そうなの？あ、じゃあ俺と違うわ。一緒じゃない。
でしょ？女子に人気があったと
こ？俺はあった
の。ゆうちゃん、うん、
あったの。
まあまあ、嫉妬だと思う。好きだったの。
ああ。
逆に。でも僕は本当にそういうことを言われたのだけ、一個だけ引っかかってて、なんか、そんな、
ね、
こうちゃんとしてない。
じゃあまあ人力車改めて思うけど、すでに傷をさ、ほんと過去にさ、みんなこう痛い目に遭った人がこう集まった、こう
大人の方になってからの方がやさぐれてるよ僕は。いろいろあったから。
前はらし
い。20歳以降よりどんどんやさぐれて、どうでもよくなったから。
だって前の仕事だったのはなんかもうさ、乗るか反るかみたいな仕事じゃん。
今？
うん、今さ。
今。
そうだね。普通にさ、ちょっとした言い方悪いけど、寄せ人ってこと。まあな、うん。言っちゃ悪いけどね。でもそういうのが爆発的なものをさ、出せるっていうさ。
そうだよね。
うん。普通に生きてるやつにはないものは絶対あるよね。絶対ある。俺たちにはないものはあるよ。
うん、
そう？
ほら、俺なんかさ、役所勤めでさ、
役所勤め。いや、役所勤めで、ま、マンション。
マンションに。
公務員だからよ。
なんでそ
っか。パッキン公務員だからよ。税金できてんだよ、
俺。一回目言うてたもん。
え？
背中にマッキン書いてるの
背中にマッキン入る。
ほんとさ、六大学卒でさ、エリートで歩んできたからさ、お前らみたいな野良犬の気持ちは分かんねえ
よ。お前ら見えんの。
ね、コシーはでもあれでしょ、小卒でしょ。だ
っていや小卒じゃないですよ。
村卒
じゃないですよ。村は卒業しない。村じゃねえし。
顔が小学生の時の顔だもんね。
なんで俺の小学生の顔知らないけどなって。
あの大人の顔になってないコシーは。
あ顔が、うん、あ確かにね、俺顔変わんない昔から。あ
なんか
そう昔から変わんない。
あ仏像みたいな顔して。
じゃあそれはねあれだよ、あの
地蔵みたいな顔。
お地蔵さん、お地蔵さんじゃない。
うん、私小学生だよ。
変わんないな。
でもなんかみんなあのね、春彦って言われてどうするの次が今年から。
あそれで
春彦それだよね。
あれ
春星川さん、
春彦
一応星川春彦さん、これ出てもらってますけど。
ああじゃあまあそうだ、
ラストなんですよ。
え
卒業。
ああ
ら
あ泣いてる。
卒業やばい、ま、
泣くよ。
ショック新年一発目。
あお惣菜が半額になっちゃうから、
やべ
え、お寿司買いに行かないと、お寿司も買うだ。どうですか星川さん。い
やいや、卒業
2年間お付き合いしていただいて、うん、僕のあのなんていうんですかね、力不足っていうのかな、なんか力に何にもなれずに、もうどんどん星川さんの成績が悪くなって、
本当に
申し訳ないと思って、もう
俺のせい
反省して自由にしてもらったら、星川さんにはちょっと足引っ張っちゃった
な。ないですないです、忘年会じゃないよ。
うん、まあ思ってて、まあ福島さんと相談まあしてないけど、まあちょっとあの相談
皆さんにお話を成績、
まあ、させてもらって、まあ、決まったというかしてないというか、まあ亮仁君がフリーだったら即チーム新人なんですけど。
いやもうねだね、
でももうがっつり、
あれ俺はフリーなんだ。そしたら
いやいやテッケルさん、
あるじゃん、ジャッケルだ。
ジャッケル、なんでジャッケル。どっちだか、いやいや
こいつね、半分マジになって
る。わかる。わかる。わかる。
先読みだよ。ただいいだろ。
そう。
いやーでも、ありがとうございました。本当にもう、
ね。なんでそうなんだ、俺。な
んか急に。星川さんと頑張れた2年間。よかったな。
2年間
ですよ。
いやでもね、俺たちが、やってほら二人でさ、あれさっき話したじゃん、プロデュース的な、
あ
まあまあこうもうルアー作りでさ、うん、プシュプシュさ、うん、白ばっか塗ってさ、なんかさ、うん、下地ばっか塗ってて、ね、いや考えつかない、ね、ことを俺たちが考えてやってるんだよ。
そうだよね。
そうそう、
あすいません、いいっすよ。はい、これをあのジンビールのハイボール2つと、
はい、
あ
と
あ、もうない。あ、じゃあ、あの、
さつまいも、
汁、
さつまいも汁、
グレープフルーツサワー、
はい、
あと、リアルゴールド。
リアルゴールド、はい。
あと、ちょっとパワーアップする。
かもしれない。
じゃあ、あと、
フル。
串盛りを一つください。
あ、串盛り、はい。
はい、
と、タレと塩どうなさいます
か。タレで。
タレで、はい。
はい。
はい。でね、なんだろう、
いや、だから僕は、結構、ずっと言ってきてたし、ちゃんとチームして話すごいしてる、
うんうん、は
い、
めっちゃしてる、
成績をね、
うん、
出さないといけないとか一切言ったことないし、
うん
うん、試合で使ってくれと思う。だってもう自分がやっぱ商売でこれで宣伝したいとかって言ってやった時期すげえ釣りが狂ったの、
うん、
これで釣りたいみたいな、
うんうんうんうん、
でも自然相手だから、
うん、
いる時に、
うん、
そのルアーを入れるっていうタイミングしかないから、
うん、
だからもうそのタイミングが一日中ブロックだったら、うんうん、しょうがないと思うんだ。
お
ちょっとここ しょうがないと思うんだ。バレトの話。ああ今日ローリングが良かった。ローリング。
いやいやいやいや。このストレッチ、ずっと上流から下流に下っていくのにフロッグ入れていく。
はい、入れていく。
出ない。
出ない。うん、
でもな、このステッチには可能性があるぞって、三尾さんは大体上下、下って上がってするわけ。
はいはい。
上がり。
上がり。
うん。ちょっと手を変えようかな。
うん、なりますね。
三尾さんはね。
また、柏川さん、フロック投げてい
い。違う。それ、トメガの合宿の話だよ、だって。で、三尾さんがあのエレキ踏んで、2番目のあのね、コンソールのところにチムシがいて、で、後ろのエンジン、三尾さんのところに俺がいたの。
あ
で、前で三尾さんがトネスプラッシュ投げる。
はいはい、容赦ない感じで。
うん。で、チムシは、うん、チムシのルアー投げるでしょ。
はいはいはい、
トネスプラッシュが、
ルアー。
手前でしょ。
チムシのルアーって言ってるもん。
あ、違う違う違う。で、チムシがややカバーでしょ。
はい。
そしたら奥入れるしかない
もん、ね。ないもん、ないもん。
ないね。
うん。
溝のトネスプラッシュとかはもう手前ですも
ん、ね。うん、そうそう。で、しかも潜らしたら二人でギャーギャー言うから。
あ言わない。
言ってた、言ってた。
じゃあ、まあ、
しょうがないのかな。
うん。
ほら、
うん、
まあ、しょうがない。そう思った。
しょうがないのもあるけど、去年は、少しほら、テッケルの絡みもあるから、
あ
ね。で、
少しほら。二つじゃ大変だからね、これはね。
そうなんだよ、ね。
でさ、レンジが一緒じゃん。
そうなんだよ。
かぶってるわ。
そう、かぶってんじゃん。
いやもう負けた。
おじさん、
ね、
で
いやいやいやいや、
おじさんはさ、このおじさんはさ、小学生だから。噛まないんですよ。好きなもんしかやないんだよ、なんか。カレーライスでしか噛まない。
俺はね、でもそこに、惚れた。
お、逆に。
の。
あ、
あのね、あれ年末、ね、年末、ライジン、っていう格闘技やってて、
ライジン、
多分だけど事実上あのゴミ、
うん、ゴミな、
チームラスカルのゴミっていう伝説の選手が、多分だけど俺引退試合だと思うんだよね。
ライジン
のあれが、
もう全盛期じゃない。
全盛期鬼のように強くて、で UFC っていう外国の BSS って言ったら UFC ってもうそこでチャンピオンになったらもう文句ないのよ。UFC 行ったんだけど、そこまで成績出なかった。最後結構負け続いちゃって、
モチベーションがなかった。
帰ってきて、もう僕 UFC 5000決まってて、5000目終わった時に、引退しはると思ってたの。すごいファンだったから。うん、なら、ライジン会って、マジかと思って、で、若い選手とやったの。で、まあ、その煽りというか、ゴミが出てくる時に、あの、ゴミ、今 MMA って言うんだけど、総合格闘技何でもありの、
うん、
MMA もだいぶ進化しちゃって、うん、要はもうグー、じゃんけんで言ったらグーもチョキもパーもあると、
うん、
要はすごい頭脳戦だし、テクニカルな。
テクニックすげえで、ポイントだから。KO じゃねえんだよ。
そう。
絶対負けない試合をやらなきゃいけない。
だ
けど、ゴミは、
もう切ったはったの試合
ですね。ずっとグーしか出してこなかった。だから、グーしか出さないから、相手はもうゴミはグー出すって分かってんのに、ゴミはそれでもグーしか出さなかったっていうわけで、確かに日本でその、チャンピオンになってた時、グーだけで勝ってんだよね。向こうが分かってんのに、バーンってその一瞬でなんか、で、僕結構好きだから解析するんだけど、ゴミ勝ち方がよく分かんなかったの。よく分かんないんだけど、勝っちゃうわけ。本当に全盛期えげつなくって、
うん、
そうだそう、
ね、
だゴミとかキットとかは、
うん、動物的なあれで、
ね、絶対自分のスタイルを持って、
うん、なるほど、ね、
でもそれは逆にそのグーでやってるやつと、うん、まあ、グラップリングでパーでやってるんですよ、うんうん、そいつらも
パーだけの人間もいる、
そう
青木みたい、
うん、あと北岡とか、
うん、そうそう、うん、足関節とか、うん、でもでこの前の試合を期待しなかったじゃないか、俺いる出るのは知らなかったから、テレビ見てて仕事終わらせて見に帰った、録画できないって言われたから、うん、嫁にあの日本裏番組録画
して、はいはいはい、はい、
で見ててゴミ出てきてさ、もうなんかやっぱちょっと UFC できつい試合が続いて、俺もちょっとドキドキしてたの。でもこの相手にも負けてほしくないなって、ちょうどキッドの弟子みたいな人で勢いがある人で、始まって
なんか、一番最初ちょっと覚えてないんだけど、なんか、ちょっとね、一瞬、ゴワってゴミがね、スーパーグー出したんだよね、また。大変わらず、やっぱり、グーだったの。んで、結局でもね、それで、よかったんだけど、あの、下から、寝技で関節技決められて、うん、で、全然あれ、抜けたよね。
抜けたし。
もう全然、あの、要はその関節技をズボって抜いて立て直したら、うん、いけるはずなのに、抜かないというか、そのまんま やるのよ。
ただ、今の、多分選手だったら、もっと器用にやったけど。
抜いて抜いて、立て直すんだ
けど。ただ多分ゴミは、勝ち方知ってっから、
あとはこれ、
闇に入られるんだ。
しゃらくせえって思ってんだよ。そこで、わざわざそうやってやり直してじゃなくて、勢いはゴミの方があったから、一発目に。多分、あのまんま、今、勝ってた試合もあったから、グーのまま、行ったんだよ。グーって。
そう。下が負けた。下がやられた
よ。ね、泣いた、あの試合。
だね。なあ、ああいう、そうな、そう。ああいうのはね。
だから、あの、グー。その、はい。
ありがとうございます。
そのね、あの、解説が良かった。その、一番最初、その、ゴミはもう、この時代になっても、いまだグーで勝負しちゃってるんですよって言って、はぁって分かったもんね。俺、すごい歯がゆかったもん。なんで、抜きゃいいじゃんみたいな、素人でも分かる。ことが多かったから、
うん、でもね、ああいうのね、またね、抜こうとするんじゃん、
うん、
そうすると、
まあ、また変わっちゃうのかも
しれないけど、ね、次の手を考えてんだ奴ら、うん、あれだから十字行ったりとかさ、うん、あるんだけど、でもチェスとか将棋みたいなもん、ね、
行くべきじゃないけど押してて、うん、でもまあまあそれで負けたんだけど、あ、なんかその一試合でね、あの人の人生で全てがね、なんか分かった気がしたんですよ。
負けたやつが称賛されるっていうのはすごいね、やっぱね、いいと思う、
本当にグーだったと思って、うん、でその瞬間だけあの全盛期のね、グー、手が見えないグーがブワーって出たんだよね、
う
ん、
だからあのマッハもそうだ
よ、マッハもそうだね、
やっぱマッハもそうで、その前に、その前っていうか、あのマッハと同じ時に佐藤ルミナっていうシュート、
うん、チャンピオン、
あれとかも
それだったんだけど、チャンピオンなんなかった
なったよ、シュートなったけど、うん、早すぎた、いやいや、プライドとか出る前にもう全然終わっちゃってた、あの宇野カオルの前の人、
カーンって言ってカーンって言って
飛び瞬間、
あ、人と人がすれ違う瞬間に飛んで
腕十字で、
そのまま腕十字で、あの関節を決めるみたいな、
うん、いや、ルミがネギで食ってい
い、ああでもそういう意味でね、いやだから僕別にあれだよ、あの夏休みの時、あのあまりにも本当に目の前で2日間クロケスが投げなかったから、まあイラッとしてたけど、でもまあちょうどその時、でも一応ね、この3人で、ね、連絡網があるの、
うん、
メールの、
うん、
でまあなんかあの、まあ、別に言っていいと思ってるから、
うん、
クソがみたいな、俺本当にフロッグ嫌いなんだよ、ね、あのフロッグだけフロッグやっちゃうと、その魚の本当にもう隠れてるとこまで、うん、まあ口ピールはしちゃうから、う
ん
う
ん、三尾さんも言ってた、
それに頼るっていうのは、うんっていうのと、あと、なんていうんだろう、ロックじゃないとこでも、フロック投げてるからさ、の、それで乗らないんじゃんとかって言ってて、まあ、自分でも大人げないと思ってるし、まあ、福島さんが一応、ある一定以上、
うん、
心配しすぎてると俺は思ってるんだけど、一応、ちゃんとこう、分かった上で言ってるつもりなんだけど、で、いろいろ言った結果、一応ね、逆にその、コッシーの、癖に合わせて、
そうなんだ。
あの、た、ルアーを、ま、だあの、
亀山線から、
ポップスタッフさんって、あの、カイバポップの足が剣になってるバージョンが、まあ言ったら、まあ、勝手にフロックだけど、でも、ただフロック作ったわけじゃないのよ。
でね、多分ね、 ジムシのルアーの使い方の中で、俺思ったら、コッシーフロッグなんじゃん。で、首振らせるの好きなんだよ。もう動かす
よ。すごい首振る。
いや、俺もコッシーのフロッグに感化されて、フロッグやったんだけど、あんまなんかしっくり来ねえんだよ。で、チムシにさ、首振らねえんじゃねえかみたいな、下手くそみたいなさ、え、こうだなみたいな。いや、俺も改めて自分で下手くそなの分かったんだよ。首振らねえんだよ、フロッグ。だけど振らせるように練習したんだけど、しっくり来ねえんだよ。やっぱりこう、ピュッて投げて、ちょちょん、ちょちょちょちょちょんみたいな入れて巻くの。巻き下絵の。
だから二人、すごい、
違う。は
っきりと違ってて。で、相模湖戦の前にそれ気づいて、で、この人はリズムの方が大事だなと思って。
そうだね。リズムが全然違う、うん、なんか。
リズム取れるルアーで最速で作れるものをっていうので仕上げたのがポップフィサフサで、いきなり大会で釣る、
うん、そうそうなんそうそう、俺がだってあれもらったって相模湖で俺絶対釣れないよ。で 俺は意味わかんねえ
もん。シムさんは今年最初から結構注文されてて、ちっちゃいガチムチポッパーって4センチのポッパーと、僕もまだ持ってないちょっと今年開発を進めていく、あのたこ焼きシリーズのもう一個下のシリーズをもう先に渡してあるの。僕も持ってないんだけど、それは僕も出て去年一昨年出てないからさ、一応だけど、あのクリアウォーターの時とかにどうしてもまああった方がいいだろうと思って、あの渡したりしてて、
なあ、
俺だって相模湖戦の時の前日のプランの時にチムシからもらったプロトをずっといじってて3パターン、うん、
しかもいじり直してるから、
そうそうそう、
ウェイト入れ
ます、ウェイト入れて、
それ商品じゃできないよっていうとこまでウェイト入れて、
そうな、本当に実践でさ、うん、やっていくこととか、うん、でチムシが作ってくるルアーとかさ、うん、力があるから、
はいはい、
よりもっと実践に合わせてくるんです。もう俺たちがとりあえず実践で出てるから、うん、やらないといけないです、うん、
だからこの時はこのルアーを使う、うん、この時はこのルアーを使うと、いろいろそう間を埋めていきたいんだよね。
そう、間埋め、でも、うん、競争でさ、うん、出てくる魚って全然強い魚、ね、
そうそう、強い強い、
うん、ルアーちっちゃくしてもある程度の魚、
そう、小さくても強い、
うん、そう、水面でちっちゃくしてるよりも絶対に、うん、あの水中か、うん、水中でちっちゃくしてたりとかするよりも絶対上で引っ張ってくる、うん、で絶対でかい魚って強いし、
確かに確かに、うん、じゃ
あさっきも言ったけど、もう 俺たちはね、プロセスが違うんだよ、そこの、うん、ちっちゃくするにも、うん、プロセスが違いすぎるって、うん、あの強いルアーとかでかいルアーとか、うん、使ってて、うん、初めてこうちょっとボリュームダウン、ね、うん、したルアーとかが、うん、初めて納得できてさ、
なるほど、ね、うん、
雑誌とかで見てやってるわけじゃないんだよね、うん、
まあ雑誌は、
ね、まあ、僕が一番細かい、ちょこちょこしてて、二、うん、人はだからより僕よりもなんかのはっきりとしてるよ、ね、
なるほど、うん、だって俺もね、やっぱ今年か去年か、うん、スパイレート、
はい、
うん、多く入れたけど、いろんなの使ったけど、こんな釣るんだって、
うん、
もう感動したからね、
うん、
別に出しとかじゃなくて、まあ、動画も見たけど、いろいろ見たけど、もう、多分ね、みんなね、10年ぐらい遅れてんだなと思ったんですけど、だけど、その10年遅れてかけて覚えてるから、うん、覚えてやったから、うん、出しどころは、うん、多分、うん、分かってんのかな、うん、俺は思う。
なるほど、
使わねえときは、もう使わねえし。うん、
そう
ですね、うん、だからそう、自分の得意なレバーがあったらこういうタイミングで使うっていうのが分かるから、うん、だから俺もだからクランク もうタイミングじゃない時はもう釣りしてないもんって、
あ、うんうん、まあ、それは
フェイスブックで 遊んだりとか、うんうん、タイミングになったら釣りするみたいな。
そこ、
そうそうそうそうそう、
もっと長い
釣りじゃない、おかしさある
だけ。あ、そうだよ。
そうそう、で俺こないだそう言われたもんだって、なんでマルトボートに行った時に越川さん春釣りしてないですねとか言って。
いやでもね、
遊んでて、そう、
ほんとプロセスがね、違うんだよ、俺たちは。いや、言いたい、なんかね、あの、言いたいよ。
二人から、本当にちゃんと釣りのリズム的に、二人の癖がはっきりしてきたから、学ぶことがあって、で、まあ、釧路なんか僕は、僕を巻くの好きだから、まあ、ちょっと、ある、近かったんだけど、コッシーのその首振りを、ちょっと必要になってきたの。あの、僕も。で、ああ、なんか、テストしてて、ちょっとストップしてる部分もあったなと思って、今年はその辺も、ちょっと進行させよう。
そうだね。
まあ、それが、まあ、越川さんの、あの、チームチームシーでの最後の仕事。
最後の仕事だったね。
だから、
まあね、
いろいろ教わって、
優秀
の美容を飾ってもらって。
まあね、まあね、ほんでほら。
ないよ、
ここでさ、二人がバチバチ来てっからさ。
なんでバチバチ
取りますのも年長さの今仕事、
確かにそうですね。
仕事、
うん、そうだと思いますね。
俺今、ゴリが高田信彦だったの分かる。
時間が来たので。
出てこいや
絶対そんなやらんと思ってたの。まあそんなわけで、星川さん、2年間ありがとうございます。
なんでそれで締めるんだ俺来年どうする、
次に続きます。はい。